街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。今の気候どうでしょうか、伝えてください。
はい、雲は多めなんですけれども、太陽も今雲に隠れていますので、日差しがない分暑くはないんですけれども、やはり気温は30度を超えるような蒸し暑さとなっていますので、外で歩く方はもう忘れずに熱中症対策していただきたいと思います。昨日の蒸し風呂状態に比べるとだいぶマシな気候になってます。
それは良かったです。昨日より、ね、気温が高いと聞いたのでちょっと怖いなと思っていたんですけれども、
息苦しさはないです。
それは良かったです。さて、今日は外から中継と聞いています。どちらにいるんですか？
はい、そうなんです。外でもだいぶ木々に囲まれて涼しい場所に来ています。
はい、
福田六丁目、京王線の福田駅から南へ歩いて15分ほどの場所にあります国指定史跡下福田遺跡にやってきました。
はい、
こちらはおよそ1万3000平方メートルが史跡に指定されているというとても広い場所なんです。この下福田遺跡なんですけれども、春から秋にかけてはかなり雑草が生い茂る場所になっていまして、私の周りもかなりの、青々とした草木が生い茂ってるんですけれども、その一部の除草を今年は2頭のヤギがお手伝いしてくれているということで、そのヤギに会いにやってきました。
そろそろね、おなじみになってきたかな、調布ヤギ。
ね、テレビ番組でもヤギと、ね、千鳥の大悟さんが触れ合い旅をする番組が大人気となっていますけれども、今日はヤギと幸子ということでお送りしたいと思います。今回ヤギが除草を担当しているエリアはですね、遺跡の東側で府中外線の刷毛の周りの草地になってます。で、除草エリアは電気柵とオレンジ色のネットに囲まれていまして、またフェンスもありますので、道行く方もその様子を見学を応援することができるようになっています。私の目の前には赤いバンダナのヤギと青いバンダナのヤギの2頭がね、おとなしくね、待っていてくれています。今日は下福田遺跡を管理する調布市郷土博物館文化財係の川端雄一さん、そしてボランティアでヤギの見守り活動を行っている下福田遺跡生き物係の朝日俊之さんにご案内いただきます。川端さん、朝日さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは川端さんから改めて下福田遺跡についてご紹介お願いします。
はい、下福田遺跡は、国の史跡に指定されておりまして、縄文時代から弥生時代に移り変わる、今から約大体2800年前ぐらいの縄文時代晩期の遺跡になります。で、こちらの方は有力者の埋葬施設の可能性が考えられる、ちょっと専門的な言葉でもあるんですけど、宝慶、排斥遺構や石棒祭祀の存在を示す石棒集積遺構など、祈りの場と考えられる遺構が見つかっている、遺跡になります。で、またバラの花のような透かしの飾りの、土製耳飾りは国の重要文化財に指定されています。そういう形の史跡になります。
で、こちら下福田遺跡、これから少し生まれ変わると伺ったんですが、
はい、この先こちらの、遺跡の新しい遺跡公園に生まれ変わるために整備を始めていきます。で、整備自体は今年度から整備の工事が始まりまして、まずこちらのある程度こう広い遺跡になりますので、西側部分からまず、工事のを始めさせていただいて、あとこちらの、史跡の西側の方に博物館の分室という建物がありますので、そちらの方を解体、この工事から始めて、順次工事を進めて、令和9年度ですねに新しい下福田遺跡の公園として開園する予定となっています。
もう地域の方により親しみやすい遺跡公園に生まれ変わるということなんです。
楽しみですね。
もうね、3年後楽しみですね。ではヤギの話題に戻りますけれども、いつからどうしてヤギによる除草を始めたんでしょうか？
今年で3年目になりますので、令和4年度からですかね、に開始しています。で、この下福田遺跡なんですけれども、やっぱり先ほどもちょっとご紹介の中で出てたんですけど、春から秋にかけてやっぱり結構遺跡ある程度広さがあるので、雑草がかなりちょっと生い茂ってしまうので、その雑草について、近隣の方から、ご要望とかご依頼をいただくことがあるんですけれども、やっぱりその 助走する中で、まあ、人的負担とか、まあ、コストなどを軽減して、あとあの環境ですね、環境に優しい、まあ、あの騒音が出なかったりとか、排気ガスがあの助走するとき、電気のこう引き換えとか使ったり、あの、ガソリンをこう入れて、電動の草刈り機とか使ったりもするんですけど、まあ、そういうのにあのないこう環境に優しいっていうヤギの助走を、まあ、実験的にあの導入してきて、今年で3年目という、ちょうどそういう形の流れになりますね。
エコ除草ということですね。
そうですね、
はい、今年のこのヤギによるエコ除草の期間はどのくらいですか？
今年については、5月の7日の火曜日から、7月の31日まで、今月の、月末までですね、の期間があのヤギの除草の期間になっています。
もう丸2ヶ月このヤギたちが頑張ってくれているんですね。ではここからはボランティアで2頭のヤギの見守りをされている生き物係の朝日さんに伺います。まずはこの2頭のヤギのお名前などをご紹介お願いします。
はい、赤いバンダナをしているのがユキちゃんです。青いバンダナをしているのがアドリと言います。両方メスなんですけどね。は
い、あの大型犬よりちょっと大きいぐらいの大きさかなと思うんですけど、何歳なんですか？
5歳ですね。あの小さい頃から一緒に暮らしてるんで仲がいいです。
先ほどもう 2,30 分前から近くにいるんですけど、全く喧嘩しないですね。
うん、時々するんですけどね、餌の取り合いで。はい、
この除草期間以外っていうのはどこで暮らしてるんですか？
厚木の牧場にいまして、で80頭ぐらいいるんですけども、あの関東近縁、こうやって派遣されていろんなところで除草してます。
この丸 3ヶ月間というのはここでもう暮らしてるっていうことでいいんですか？
そうですね、住み込みで働いてるって感じですね。
あの三角屋根の小屋がありまして、そこに2頭揃ってお昼寝をしたり休んでいる姿も見られます。じゃあ、ゆきちゃんが今目の前にいますので、インタビューしてみます。こんにちは。あんまり泣かない
お腹が痛い。
ちょっと今お腹がいっぱいでですね。
ああ、そっち。はい、はい。
眠たそうなんですけど。このヤギは日本残念種って言って、アルプスの少女ハイジなんかに出てくるヤギと、あの、ちょっと似たような種類なんですけど、5歳っていうと、大型犬と同じぐらいなんで25歳ぐらいでしょうか。ちょうど脂が乗ってるいい感じの若者です。
脂が乗ってるヤギってなんかちょっとハラハラするワードですけど。
今ですね、ちょっと私の足元でユキちゃんがお腹いっぱいだったので、ちょっと糞が靴に落ちてきましたけれど。
いや、分かってるユキちゃん、ありがとう。
一日全然臭くないですね。
そうなんです、あのチョコボールぐらいの大きさのうんこが健康なうんこで、これはあの今手に取ってるんですけども全然臭くない。
やっぱり自然の草っていうのがいいんだと思うんですけど、ね、1日通して結構草って食べるんです？
そうですね、多分ですね、5キロから10キロぐらいは食べますね。ただここもあの雑草の育ちがいいので、食べても食べても生えてくるって感じですね。
はい、好きな草の種類は2頭で違ったりするんですか？
はい、ここら辺に生えているので定番もろこしっていう穂の尖ってる葉っぱとか、あとカラムシっていう葉っぱ、一般的にはそうですね、セイタカワダチソウとか、クズとかクワの葉っぱなんかが大好きです。
やっぱり実が美味しいものは葉っぱも美味しいんですかね？
そうかもしれないですね。私は食べてみたけどあんまり美味しくなかったです。
あの地域の方もこの 2,30 分いる間にフェンス越しからね声をよくかけられましたけれども、地域の方との交流っていうのもよくあるんです？
そうですね、このフェンス越しで見られるので、あの通りかかる子どもたち通学路だし、あと幼稚園のお散歩コースだったりするんで、皆さん声かけてくださって大人気ですね。
ということで地域の方の癒しにもなっているということなんですけれども、朝日さん、どうしてこの生き物係でのボランティアっていうのを始められたんですか？
ちょっと私定年退職をして、どうしようかなと思ってたところ、あの他の地域で、除草をしているヤギを見かけて、それであのその会社の社長と連絡を取って、で調布でも除草をしたいというこの下札遺跡の公園の話を聞きまして、それで、まあ、あのお世話係を名乗り出たという感じです。
食事、給餌はいらないんですけれども、やはり今あったような糞の清掃ですとか、ヤギのブラッシングですとか、小屋の清掃、それから体調管理などをされているということです。
朝日さん、これまでにヤギに関わったことあったんですか？
いや、ないです。
ないですよね。でも全然大丈夫。
この子たちは非常に優しいし、人慣れしているの ですごく懐くんですよね。もう可愛くてしょうがないです。
あ、そうですか。
もう本当に朝日さん、そして川端さんに懐いている姿がもうこの 2,30 分で見て取れまして、あ、本当に安心してこの2頭暮らしているなという感じがします。さて川端さん、ヤギによる除草期間中なんですけれども、触れ合い学習、触れ合い環境学習という、ね、催しを行っているそうですね。こちらどんな催しなんでしょうか？
はい、一応ヤギの、こちら除草期間が5月から7月になりますので、月に1回ですね、もう5月は19日で、5月は15日と、ちょっと5月と6月に出たらもう過ぎて終わってしまってるんですけど、月に1回、時間的には2時からの会と3時半からの会のちょっと2回があるんですが、この時間、自由に来ていただいて、まあ、ヤギに今お話もあった通り、葉っぱが餌として食べますので、その餌あげてもらったりとか、ヤギをこう触ったりできるっていう、触れ合いの、一応名前としては触れ合い環境学習という形にはなってるんですけれども、まあ、ヤギにこう触れ合える時間ですねっていう時間を設けています。
7月最後にこの触れ合いの時間があるということですね。
そうですね、一応今度、7月については、7月20日の土曜日ですねについては、本当に今年度、4月までということなので、最後の触れ合いの時間ということで設けてますので、ぜひ多くの方に参加いただいて、自分もこの4月に来て、2ヶ月ヤギとこういろいろお世話とかしてるんですけど、やっぱりヤギ本当に癒されて可愛いので、まあ、この機会にぜひ近くでヤギと触れ合っていただいて、皆さんにもこうヤギの可愛さを体験してもらえればななんて、まあ、本当は遺跡の話のあれなんですけど、まあ、それよりもヤギもやっぱり可愛いので、ぜひ皆さん来てくれれば嬉しいなと思います。
こちら触れ合い環境学習、7月の20日午後2時からの会と午後3時30分の会からが会があります。事前の申し込みの必要はありませんので、参加ご希望の方は直接会場にお越しください。会場は下札遺跡の西側です。郷土博物館分室北側の公園となっています。またゆきちゃんとアトリによる助走は7月31日水曜日までです。お問い合わせは調布市郷土博物館までお願いします。電話 042-481-7656 042-481-7656 番です。ではお時間になってしまいました。最後に川端さん、朝日さんから一言ずつラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ヤギちょっと実は除草の範囲が広いので、来ても場所によってはちょっと見られないこともあるんですけれども、ぜひ一度ヤギ、下札のヤギ見に来ていただいて、あとこの下札遺跡自体も新しく生まれ変わりますので、ぜひ新しく生まれ変わる下札遺跡もご期待いただければと思いますので、よろしくお願いします。
白ヤギさんからお手紙ついたって歌あるじゃないですか。ヤギ髪食べそうですけど、髪は絶対あげないでくださいね。下手すりゃ死んでしまいますので、餌はあげないで、フェンス越しに見えたら優しく見守ってください。よろしくお願いします。
川端さん、朝日さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は下札遺跡からヤギによるエコ除草の模様をお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。7月31日水曜日までということですので、いつか行こうかなと思っている方はお早めに足を運んでください。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんの担当です。街角レポートのコーナーでした。